今日は福音書の中でも最も解釈が難しいと言われる、不正な管理人の例えをご一緒に学びたいと思います。長年聖書に親しんでおられる方々も、今日のこのテキストは何か分かりにくい、どう理解したらよいのか、戸惑いを覚えられるのではないかと思います。で、前の15章に3つの例えが記されていましたけれども、それらは比較的分かりやすいものであったわけです。一匹の羊を一生懸命探す羊飼い、それからなくした銀貨を熱心に探す女、また放蕩息子を優しく迎え入れる父の姿、そういう話に、私たちは神様の愛の大きさっていうものに、心を動かされたわけです。で、そのような、言うならば感動的な話をですね、台無しにするかのごとくに、今日の例えがこう語られている。で、そもそも台からして不正な管理人っていう、不正という言葉がつけられているわけで、不正ってのは言うまでもなく悪いことであるわけです。で、したがってこの不正を働いた管理人が非難されているのならよくわかるわけです。で、しかし逆に今日のところで褒められているわけですから、これは一体どういうことかと思うわけです。で、しかし聖書の中には悪いことをした人が褒められるというか、あるいは祝福を受けた、そういう話がいくつか出てまいります。例えば創世記に出てくるあのヤコブとエサウの兄弟の話がそうです。父が兄エサウに与えようとしていた祝福を騙し取ったヤコブが、弟のヤコブが褒められているわけですね。で、その話もいろんな理由付けがなされるわけですけれども、やはり私たちにはこう疑問が残るわけです。で、今日の話もそういう話だと言えます。で、8節で、主人はこの不正な管理人の抜け目ないやり方を褒めた。この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っているというですね、そういう言葉。で、ここに登場してくる主人という言葉、主人は、一般にこの財産の所有者である金持ちであると考えられるわけですけれども、本文のギリシャ語ではこれはキュリオスっていう言葉が使われて、これは主イエスに対して言う時の主と同じ言葉なんですね。従いまして、この主人というのはイエス・キリストのことであるというふうにも受け止めることができる、そのように解釈することができる。それがまたややこしいわけであります。で、ここではですよ、不正を行った部下を一般的な主人が褒めるっていうことは、それは考えにくいので、主イエスのことと解する方がおそらく良いのだろうと思われます。で、しかし褒めたのがイエス様であったとしてもですよ、主イエスであったとしても、この不正な管理人のやり方を褒めた、それはなかなか分かりにくいのではないだろうかと思うのです。で、この例えをこうたどって、もう一度見てみたいと思いますが、一節でイエスは弟子たちにも次のように言われた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この男が主人の財産を無駄遣いしていると告げ口をする者があった。ある金持ちというのは、田舎にたくさんの土地を持っている、大地主であった と考えていいわけです。この大地主はですね、自分は都会に住み、自分の土地を信頼できる人に、すなわち管理人に任せた。で、管理人はその任された土地を小作人に貸してですね、地代としてその産物を納めさせた。こういうふうに考えられるわけです。で、しかしこの管理人はずさんな管理をし、無駄遣いが多かったというわけです。非常にいい加減というか、だらしないというか、主人が近くにいないのをいいことに、任された仕事に忠実ではなかったということだと思います。で、そしてそのことが、主人であるこの金持ちの大地主に、大地主の耳に入るわけですね。二節。そこで主人は彼を呼びつけていった。お前について聞いていることがあるがどうなのか。会計の報告を出しなさい。もう管理を任せておくわけにはいかない。で、そこで主人は帳簿を見せようというわけです。そしてもう管理を任せておくことはできないと言います。帳簿を見れば管理のずさんさ、日頃のその仕事のありようっていうものがよくわかるし、また無駄遣いの多いことが発覚するわけであります。で、そうするとすぐにクビになってしまう。で、そこでこの管理人は自分がクビになって職を失ってしまったら、この先一体どうして生きていったらいいのか。で、そのことを考えるわけですね。3節、どうしようか。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力もないし、物乞いをするのも恥ずかしい。管理人といっても、ただ主人の土地を管理しているだけであって、彼自身に土地や財産があるわけではありません。で、したがって、その職を取り上げられたら、どうやって生きていったらいいか、生計を立てていったらいいか、彼は当然困るわけです。おそらく彼にも子供がいただろうと思います。家族がいただろうと思うんですね。で、そうすると家族全員が路頭に迷ってしまう。この時この管理人は一生懸命生きること、いや何とかして生き延びることをこの時に至って真剣に考え始めたわけですね。おそらく今まで主人の土地を任されていて、明日あるいは将来に向かってどう生きるような生きるかというふうなことは彼はあまり考えずに、なんとなく安穏と暮らしてきたのではないかと思うのです。大きな土地を任されですよ、なんとなくその日その日が過ぎていく。で、そういう暮らしに言うならばあぐらをかいていたのかもしれない。で、しかし今職を失うという段階に至って、明日をどう生きるか、彼は真剣に考えるわけであります。窮すれば通ずという中国の古典のことわざがありますけれども、それは絶体絶命の窮地に追い込まれれば人はかえって妙案が浮かび、行くべき道が開かれるというですね、そういう意味であるわけです。人間本当に困った時、何かいい知恵が湧いてくるものなのだ、そういうふうに言うことができるかもしれません。で、この窮地において不正な管理人は、この管理人は一つのことを考えつくわけですね。4節以下であります。そうだ、こうしようと、管理の仕事を辞めさせられても自分を 家に迎えてくれるような者たちを作ればいいのだ。そこで管理人は主人に借りのある者を一人一人呼んで、まず最初の人に、私の主人にいくら借りがあるのかと言った。そもそもここ読んでいて、いくら借りがあるのかも知らない管理人が、いかにいい加減な仕事をしていたかっていうことも、こういうところからわかるわけですね。そしてその続きですけど、油100バトスというと、管理人は言った。これがあなたの証文だと。急いで腰をかけて、50バトスと書き直しなさい。また別の人には、あなたはいくら借りがあるのかと言った。小麦100コロスというと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。80コロスと書き直しなさい。こうあるわけであります。油100バトス。これは、オリーブ油2300リットルぐらいだということのようであります。今オリーブ油の価格が非常に高くなってますから、仮に1リットルが1000円として計算すると2300リットルだったら230万円ということになります。でそれが半分になるということですね。100バトスを50バトスと書き直しなさい、そういうことであります。それから小麦100コロスは、これはだいたい30トンに相当するそうです。私こういうの調べるの好きでですね、今政府の小麦の卸売価格がいくらかっていうと、先月の時点で1トンが6万6610円ということですから、それかける30トンで199万8300円、ほぼ200万という、そういうことになります。それだけ大きな負債をこの小作人たちは抱えていたということです。で、そういうこれらの負債はですね、いろんな名目の税金であるとか地代というものが滞り累積されて、これだけ200万前後の額になったものだと思われます。言うまでもなく、小作人の生活ってのは本当に苦しく、しばしば地主に大きな借金をしなければ生活していけなかった、そういう時代であろうと思います。でこの管理人はですね、窮地に至ってその負債者たちに証文ですけど、証書を書き換えさせるわけです。これはこの管理人がクビになる前にギリギリ自らの権限でできることであったわけです。いわば最後のことであった。彼は6節で急いで書き直しなさいと言ってるわけです。これだけ一生懸命この管理人が立ち働いたのは、おそらく初めてのことだったのではないかと思います。でそしてこれはクビになった後のことを考えてのことなんですね。今まで漫然と生きてきたものが今必死に精一杯生きようとしている。でそういう姿がここに描かれているわけです。で本来この例えはおそらく7節あたりで終わっていたのではないかとも言われます。後の方は、今日の後半の方は、この、イエスのそのいろんな言葉が他の福音書ではあちこちにこう語られていることが、言うならばここにこう寄せ集められている、バラバラの形で、ここに並べられたものであって、言うならば一貫性がないとも言われるわけです。でこの例えですけど、例えっていうのはそもそも大切な何かを言うために身近な分かりやすい例を引き合いに出してこう伝えるものですけれども、この例えはですね、言うまでもなくこの管理人のしたような 少々書き換えるというか、あるいは偽造するということを推奨しているわけではないんです。イエスはこの管理人の不正そのものを褒めているのではなくて、抜け目のないやり方を褒めているわけです。つまり危機に直面してですよ、窮地に陥って素早く取った行動が褒められている。クビにされるのは今までの自分の在り方が良くなかったから仕方ないとして、もう過去のことを悔やんでも仕方ないわけですね。取り返しがつかないわけです。悔やんでいる暇はないのであります。家族を抱えて明日からどう生きるか、そのことを彼は急いで真剣に考え、また判断し決断しなければならなかったわけであります。で、私たちはこの世で生きていく場合、特にその窮地に陥った時ですね、誰にも何の迷惑もかけずに清く正しく生きていけるでしょうか。それは不可能であるわけです。多かれ少なかれ誰かに頼ったり、時には迷惑をかけながら何とか必死に生きているっていうのが現実ではないかと思うのです。この不正な管理人の場合、証文、証書を偽造したわけですから、決してそれは最上の道ではなかったと思います。それは悪いことであり、不正は不正として残り、当然の結果として彼はクビにされ職を失ったに違いないと思うんです。で、しかしこういう処置を取ったおかげで家族が路頭に迷うことだけは避けられたのだろうと思います。またここで迷惑をかけたのはですよ、それは大金持ちの主人、大地主に対してでありですね、大きな負債を抱え苦しんでいる小作人たちにとってはむしろありがたいことであったわけです。損失を被ったのは、まあ、金持ちだけだった。それは大し言うならば大した額ではなかった、大した痛みを覚えるものでもなかったのかもしれない。で、この話でもしですよ、この管理人が今こういう窮地に陥って貧しい小作人を犠牲にして生きる道を見出そうとしたならば、すなわちその負債の証文を少なくするのではなくて、逆に彼自身が黙ってこっそりと多く書き換えたとするならば、それは決して褒められることではなく、犯罪者として厳しく罰せられたに違いないと思うんですね。彼の行ったことっていうのは小作人たちにとってはありがたいことというか、感謝されるべきことであったわけです。小作人たちはおそらくですよ、主人に対する敵意なるものを少なからず持っていただろうと思われます。いつもその地代であるとかいろんなものに取り立てで苦しめられていたのではないかと思うんですね。その小作人たちが今負債を軽くしてもらって、まあ、大喜びしている、まあ、そういう姿を見ることもできるわけですね。そして地主である主人からしてみればですよ、少しぐらい自分の回収する分収入が減ったとしても、小作人たちに感謝される方が得なんですね。 そういう面があるのではないでしょうか。いつも嫌な思いを持たれる、敵意を抱かれる存在であるよりも、感謝される方がこの主人にとってもまたプラスであるわけです。で、その意味でこの管理人はですよ、抜け目のないやり方をしたと褒められている、そういうふうに受け止めてもいいのではないかと思います。彼がしたことは、それは自分のためであったけれども、それはまた同時に人のためにもなった。捕作人のため、主人のためにもなった。まあ、そう考えてもいいのではないか。まあ、三者が言うならばウィンウィンの関係っていうものが、まあ、ここで生まれてきていると言ってもいいかもしれません。で、ルカは今日のこの十節で一つの彼の言いたい主張であると思いますが、ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である、ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である、こう記しているわけですね。生死は大事という、そういう言葉もありますけれども、それは大きなことも元はといえば小さなことの積み重ねから起きるものだから、小さなことといっておろそかにしてはならないという、そういう意味であるわけです。十節のこの小さなこと、生死というのはこの世でいかに生きているかということであるわけです。どのように日々の生活を送っているか、私たちは大きなこと、すなわち信仰の側面で言うならば、永遠のことのみを考えて、目先のこと、日常のことはどうでもいいというふうにはならないわけですね。明日を生きるために真剣に今目の前にあることを、その課題を担っていかなければならないわけです。これは人間に与えられた一つの課題だと思いますが、使徒パウロがですね、働きたくないものは食べてはならないというふうに、テサロニケの教会の人たちに述べている、そういう箇所もありますように、労働とかお金を儲けるということも、それはある意味では大事なことであるわけです。で、しかしイエスはですよ、この世の生活を精一杯生きるということだけをここで言っているわけではないんですね。いな、もっと大事なのは、ここに言われているように、その先にある大きなことに忠実であることだ。本当の命というか永遠の命のことと言ってもいい。イエスは明日を精一杯生きることに一生懸命になるなら、さらに大事な永遠の命を得るために一生懸命になるべきだと、こう言われているのだと思います。で、その両者は無関係ではないんですね。明日を精一杯生きるっていうことを真剣に考えるものは、もっと大切な永遠の命を得るために真剣に考えるっていうことであります。私たちは小さなことに忠実に、そしてさらに大きなことに忠実なものとなりたいと、こういうところから思わされるわけです。で、今日の例えで言うならばですね、そもそも私たちは皆管理人に過ぎないと思うんですね。私たちは皆この例えで言うならば管理人に過ぎない。決して主人ではないわけです。どんなにお金持ちであろうが、財産があろうが、それらは皆 神様から託されているものであって、それらはいつお返しする時が来るかわからないんですね。必ず神様にお返しする時が来るわけであります。でその前に人に喜ばれる仕方でそういう託された与えられている財産というものをこの人に喜ばれる仕方で用いることは良いことだ。でそのようにイエスはおっしゃっているのではないだろうかと思うのです。昨日うちのから聞いた話ですけど、今同志社大学のラグビー部に所属しているうちの息子がですね、昨日は午前中練習で、練習が終わってお昼ご飯を食べに行ったそうなんです。で同志社大学ラグビー部っていうのはその、先輩が必ず後輩におごるというですね、そういう伝統を大事にしているらしくて、アルバイトも禁止なのにどうやってそのお金が出てくるんだろうと思うんですが、昨日練習帰りに、ご飯を食べに行こうと、そしたら先輩たちから俺らはこっちの店に行くからお前ら来んなよっていうふうに言われて、1年生は仕方なくどこ行こうかと、すき家の牛丼っていうのは安くてお腹いっぱいになるわけですね。しかしそれは距離が遠いでちょっともう疲れたし、今日は奮発してステーキ丼を食べに行こうって言ってステーキ丼を食べたらしいんです。そしたらちょうど食べ終わってレジで支払いをするときに違う先輩たちが入ってきて、そのご飯代俺らにつけといてっていうふうに言って、結局おごってもらったというですね、そんなことを聞きました。それは不正に、ここでいう不正にまみれた金ではないんですけれども、そういう形でこう先輩後輩のっていうか、一つのこう同窓としてのこう絆っていうふうなものがこうできてるのかなっていうふうなことを思ったわけですが、見失った羊の例えにしてもですね、このなくした銀貨の例えにしても、それらは皆言ってみれば弱く小さな存在、そういうものであるわけですね。でこのルカ福音書の著者ルカは小さなものとか貧しいものにこのスポットを当てるわけですね。私たちの目を向けさせるわけであります。で今日のところに不正にまみれた富で友達を作りなさいとありますけれども、そうい う, こう小さなこと、あるいは言い換えれば小さなものに忠実であること、そうした人々に喜ばれる仕方で自分自身がこう用いられていくこと、でそのことがまた大きなこと、永遠につながっているのだということを今日の例えで、イエスは私たちに指し示しておられるのではないだろうか。でそんなことを今日の不正な管理人の例えから、私たちは教えられる思いがいたします。